おはようございます。今日は8月の31日、明日からは2学期が始まりますが、ここには宿題をまだ済まして困ってる、済ましてなくて困ってるという方はいませんかね。今年はですね、私は本当に何年かぶりで夏休み気分を味わいました。といっても別に夏休みをしたわけじゃないんですけど、長男が幼稚園の夏休みだったもんですから、ずっとうちにおりまして、夏休みだからなんかやっぱり楽しいことがなきゃいかんなと思ってですね、特に人生最初の夏休みだから、夏休みは楽しいなっていう、そういう思い出をですね、いっぱい作ってやらないかんなというようなことをですね、思いまして、あちこち連れてったり、朝5時半ぐらいに起きて、カブトムシを取りに行ったりですね、そしたらいたんですね、この近くにカブトムシが、三滝の観音さんに、いたんですよ、カブトムシがね、神様の憐れみだと思いました。次の日、あとその後2回ぐらい行ったんですけど、いなかったんですけどね、最初の日に行ったんですが、その後は海に行ったりいろいろしてですね、で明日から幼稚園が始まるっていうと本人あんまり嬉しそうじゃないんですよね。親としてはそこで嬉しそうな顔されるともちょっと困るんですね。でも行きたくないというのも困るしですね、非常に複雑な心境 で思い返してみますと、明日から夏休み、2学期だという時のあれほど嫌な気持ちはなかったですね。まだそういう気持ちどっかに記憶の中に残っておりますけど、明日から学校か、宿題半分もやったらんなというのですね、そういう気持ちで迎えたことを思いますが、まあ信仰生活においては夏休みも2学期もありませんで、まあ私たちはこの1週間というですね、信仰のサイクルを与えられて、生かされているわけであります。今日は新約聖書のピリッピ人への手紙4章の6節と7節というですね、まあ、今日の御言葉として週報に書いてありました御言葉をお開きして皆さんと共にですね、この素晴らしい聖書の御言葉を心にいただきたいと思います。まあ、大変有名な言葉、聖書の中では有名な言葉の一つでありますけれども、もう一度皆さんと一緒にですね、この4章の6節と7節をお読みしたいと思います。はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まあ、これは新改訳聖書で、まあ、訳の違う聖書は多少言葉が違いますけれども、この言葉はですね、まあ、私自身にとってもいつも思い出す言葉のうちの一つです。暗唱しておられる方もおられるんじゃないでしょうか。今日初めてこれをお読みになった方はですね、ぜひこの言葉を覚えていただきたいと思います。あんまりぐちゃぐちゃ説明を加えたくないような言葉でありますけれども、簡単に説明をさせていただきますが、まあ、これはですね、このいろいろと心の中に、思い煩いというか悩みというか心配事があった時に思い出すべき言葉なんですね。ああ困ったな、どうしようかなというような時にですね、この言葉をふっとこう思い出していただくと、これはまあ効果てきめんの言葉なんです。呪文じゃないんですけどね、聖書は呪文でもないし念仏でもないんですが、 そういう時に聖書のこの言葉は何と私たちに語りかけているかというと、まず何も思い煩わないでと言っているんですね。まず何も思い煩いなさんな、あれやこれや思ったり悩んだり心配をしたり煩ったり、心を痛めなさんなと、こうまず語りかけているわけです。でその代わりに、あらゆる場合に例外なくということですね。どんな時にもあなた、感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。どんな場合にも思い煩う代わりに、あるいは思い煩う前に、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様にお話をしなさい、まあ、祈りと願いによって、神様に、祈るあるいは願う、まあ、どんなことでもいいわけですけれども、心の中で、つぶやく、叫ぶ、どんなことでもいいんですけど、どういう方法でもいいから、神様にまずあなたの心の中にある思い煩いを知っていただきなさい。まあ、ただ聖書は他の箇所にはですね、私たちが願う前から神はその願いを知っておられると書いてあるんですね。まあ、これは当然のことなんです。神様は私たちをお作りくださった創造主ですから、私たちの心の思いを我々が知る以上によく知っておられるわけですから、我々が今どういうことで悩み、どういう問題を抱え、何に苦しみ、何を心配しているかということはすでにご存知なわけですけれども、まあ、それはそれとして、まず今心の中にある悩みを神様に知っていただきなさい。神様にお伝えしなさい、お話ししなさい。神様はそれを聞いてくださいます。あらゆる場合にですからね、どんなことでもいいんです。例外なく神様にとにかくお話ししなさい、祈りと願いによって。ただそこに感謝を持ってと書いてあるんですね。感謝を持って捧げる。神様にどんなことでも祈り願う、そして神に知っていただくことはもちろんそれは許されておりますけれども、感謝の気持ちを忘れてはなりません。神様が与えてくださらなければ私たちは何一つ得ることはないし、神が許されなければ小指一本動かすことはないわけですから、神への感謝の気持ちを持ちながら願い事を神に知っていただきなさい。神に報告しなさい、聞いていただきなさい。で神様は聞いてくださいますというんですね。神様は聞いてくださいます、分かった分かった、分かった分かったですね。何かあるとですね、すぐに電話をかけて、ちょっと聞いてよって言ってですね、愚痴る人もおりますし、誰か捕まえて喋る人もおるし、言えないで黙ってる人もいろいろおりますけれども、まあ、まず神様に知っていただきなさい。神様にお話ししなさい。思い煩う前に、思い煩ったらまずそれ神様に知っていただきなさい。神様は今カクカクしかじかで悩んでおります、苦しんでおります、どうしたらよいのでしょうか、解決の方が分からずにおります、ダメかもしれません、もうこれはというですね、もうとにかくどんなことでも神様にお話ししなさい。そうすればというのはその次に書いてある続きですね。そうすれば何と書いてあるでしょうか。そうすればあなたの祈りと願いは全て叶えられますとは書いてない。そう書いてあってほしいんですが、そうは書いてないんです。知っていただきなさい。そうすれば神様は万事、ね、全てあなたの思うように思う通りになりますよ。神様金がないんで困っております、月末までに10万ないともう死にますなんて、死にますなんてことはないですけどね、そしたらそうすれば10万円が月末までに振り込まれますとは書いてないんですね。そうすればどうなるかと書いてあるか、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これがね、やはりね、神の言葉だなと私思いましたね、これ読んだ時。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれました。どういうことでしょうかね。人のすべての考えに勝る神の平安と書いてあるんですね。まあ、だから神様にとにかく願い事を知っていただいたら、神様の平安が訪れてきて私たちの心と思いを守ってくれます。何から守ってくれるかというと、思い煩いから守ってくれるというんですね。思い煩いから守ってくれます。あるいはつまらぬことを考えたり、悪いことを考えたりですね、もしかすると罪を犯したり、誰かを呪ったり神を呪ったり、そういう悪い気持ちがあるかもしれませんね。要するにその心の、私たちの心と思いを、そういうあらゆるですね、失敗や恐れや思い煩いから守ってくれる、そういう神の平安が私たちの心に訪れますと言ってるんです。人のすべての考えに勝るというところがちょっと皮肉が入ってるんですね。思い煩ってる時というのはいろいろ考えてるわけです。ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかね、こうしましょう、ああしましょう、この私たちの何百グラムか何千グラムかの脳みそを一生懸命使ってですね、考えてるわけですね。だけどそれは大した考えじゃないんです。で、神様はこの私たちの、ちょっと寒い感じがしますが、あの日が陰りましたんでね、ちょっと切っときますか。神様はのお考えというのは、あるいは神の、神様はこう全てのことをご存知なわけですから、私たちの祈りとか願いとかっていうのは、この我々はが願ってることっていうのは神様が思ってることとは異なることが多いんですね。あれほとんどそうなんです。私たちの考えているシナリオというのは、まあ、ああなってこうなってこうなればいいなと思ってますけれども、でもそれはイザヤ書にありますけれども、神様のシナリオとは違うんですね。神様ははるかに勝って、まあ、当然ですね、神様はこの歴史の始めから終わりまでを知っておられて、全てのものを創造された神様ですから、私たちにとって、またこの世界にとって、神ご自身にとって何が最善であるかということはよく分かっておられるわけです。で、私たちの考えていることっていうのはもう本当に限られた情報で、あるいはこの自分のですね、自己中心的な自我でもって自分の考えをこう作ってるわけでしょ。だから我々の願っていることっていうのは、あんま大したことじゃない、あるいはそれが実際にはそのことに ならない方がいいことだってあるわけですけれども、我々はやっぱりこうしてほしい、こうしてほしいと思ってるわけですね。神様の思ってることははるかにそれを超えて高いわけです。だから我々の思ってること、願ってることが全部叶えられることが最善ではないわけです。ですから神様は私たちのとにかく願い事を受け取ってくださるんです。知っていただきなさいと書いてあるんだから、聞きたくないとは言ってないんです。もうそんなのはいらない、もう聞きたくない、もうね、お前の愚痴はもううるさくてしょうがないからね、言いたいことがあったら半分ぐらいねにしてちょうだいとかね、 10% まで言っていいとかね、そんなこと書いてない。とにかく知っていただきなさい、全部知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれ、神様の平安が訪れてきて私たちの心と思いが思い煩いから守られる、神の平安に満たされて心安らかに私たちは生活することができると言っているわけです。実際ね、我々が願っていることっていうのは、それああしてほしい、こうしてほしいということじゃなくてですね、やっぱり心の平安なんですね。そうじゃないですか。 今本当に自分が心安らかに生きることができれば、それに勝ることは何かありますか。よく考えてみるとね、ないんですよ。なぜかというとですね、明日という日は保証されてないですからね。明日こうなったらいい、明後日こうなったらいい、来年こうなったらいいなんて思ってますけれども、それはあるかどうかわからないことなんですから。であるならば、今私の心が罪から守られ、思い煩いから守られ、神様への感謝の心と神の平安で満たされていることが何も勝って必要なことですよね。それさえあれば、まあいろいろうまくいかないこともあるし、気になっていることもあるけれども、まあ、それはそれでいいことなんです。だから神様は必ずしも私たちがこうあってほしい、ああってほしいということをすぐに答えようとは言われないんです。でむしろ人のすべての考えに勝る神の平安、自分で作り出したこう落ち着きとかですね、そういうものとは神の平安は違うんですね。これは書いてありますね、ヨハネにね、私の与える平安は世の与える平安とは違います。世の与える平安は一時的なもので、壊れてしまうものであるけれども、神の与えてくださる平安は変わることのない平安です。それが私たちに与えられるならば、これに勝ることはないわけであります。キリストイエスにあって守ってくれますと書いてありますがね、これどういうことかなといろいろ考えるんですがね、まあ、イエス様が一緒にいてくださるということを実感するというか、あるいはイエス様が私たちをと共におられるということによって守ってくれるというか、まあ、そういうような、ちょうどあの弟子たちが、イエス様と弟子たちがですね、ガリラヤ湖に船をこぎ出して嵐がやってきたときに、弟子たちがもういろいろ考えてですね、ああでもないこうでもないと思い煩って足沈むんじゃないかと言って恐れていたときに、最後にイエス様助けてください、どうしてあなたはそんなところで寝てるんですかって言ったら、イエス様がその湖の嵐を沈めてくださいましたが、イエス様と共にいるということが実は弟子たちにとって最も大切なことであったんですね。そのことを彼らは知らなかった。で最初はいろいろ自分でああだこうだやったんですね。もうどうしようもなくなってイエス様のところに言ったんです。そしたら嵐が沈まって平安が訪れたんでしょ。そういうことですね。キリストイエスにある平安というのは、いやイエス様が今私と共にいてくださるんだ、私たちの味方としていてくださるんだ、私たちの思い煩いを引き受けてくださっているんだ、私たちはこんなに神によって愛されて守られているんだということがですね、このイエス様の臨在が私たちの心に与えられて、神の平安が我々の心と思いを守ってくれる、まあ、心と思いを守ってくれる、あるいは 神の平安が心に満ちる、まあ、こういうふうに言い換えてもいいかもしれません。ああどうしようかな、何か思い煩った時にどうするか、私たちはどうすべきでしょう。とにかく神様に知っていただく、ね、感謝を持って捧げる祈りと願いによって神様のとにかく知っていただく、そうすれば神の平安が私たちの心と思いを守ってくれる。人間の心と思いというのは、神の平安によって守られていないとですね、つまらないことをいつまでも考え、思い、悩み、苦しんでいってですね、本当に最後は心を自分自身が殺してしまうぐらいに暴走していくんです。でも神の平安が私たちの心を守ってくれますから、神の平安が心に満たされているならば、もうそれで十分ですね。それで大丈夫なんです。まあ、私自身もこの御言葉によって何度励まされたか分かりません。イエス様もね、明日のことは心配するなと言われましたけれども、 確かにその通りではあるんですがね、やっぱり我々は思い煩いが付きまとっておりますね。そんな時に、ああ何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げるにおいて願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、なんだったかな、これね覚えようとするんですけど長いんですよ結構これ。それでね、なんか言葉がね、関連がなんかちょっとこうスラスラっといかないんですよね。だから前後してね、で一度ですね、昔これを覚えようとして、たんですけど挫折してですね歌を作ったんですよ。でとても発表できないようなひどい歌だったんですけど、自分の中にはその一応歌が残って、一応その歌のおかげで私はこの言葉を覚えたんです、ね、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。すごいでしょ。私がこんな長いの覚えてるの、これ最長ですから、自分自身の最長記録だ、ね、いい言葉なんですよ本当に、ね、で今日はですね作り変えました、歌を。私この言葉を何度も読み返してですね、そして皆さんにお話しするいろいろ準備とかね、いろんな本を読んだりして考えたんですけどね、なんか解説を加えるとどうもかえってうまくなくてですね、やっぱりこれはこの御言葉そのものを皆さんがこの覚えてね味わっていただくということ以上のことはないんじゃないかという結論に達してですね、そしてこの曲を作ってしまった。ちょっと楽譜を皆さんに無理やり強制的に歌わせるという、ほとんどしごきのような、に歌ったらですね、まあ、一応いいだろうという許可をもらいました歌ってもいいって、大礼拝でも歌ってもいいということになりましたので、第一礼拝で歌った後ちょっと気になるところがあったのでちょっと直しておっていうのを取ってますけど、まあ気に入るかどうか分かりませんが、ちょっと聖書の言葉と、若干違っているところがあります。意味は、違っておりませんが、言葉のはまり方がですね、ちょっと良くないところ直してあります。じゃあ一回ちょっと歌ってみます。皆さん私の歌の聞いてよかったら一緒に歌いましょう、
何も思い煩わずあらゆる場合に感謝持って捧げる祈りと願いであなたの願い事を知っていただけば、すべての考えに勝る神様の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって 守ってくれます、守ってくれます。
一応道場でも拍手が出たということはですね、歌おうかなという、まあ、そういうね、実に簡単な、ちょっとずつですね、皆さんで練習して、いただきたいと思います。で、
何も思い煩わず、
はい、
何も思い煩わず、あらゆる場合に、
三、
あらゆる場合に感謝持って捧げる、
はい、
感謝持って捧げる、祈りと願いで、祈りと願いで、あなたの願い事。
ちょっとここが難しいですね。ここが山ですね。
あなたの願い事を知っていただけば、
あなたのから、
あなたの願い事を知っていただけば、すべての考えに勝る、すべての考えに勝る、神様の平安が
すべてのから、
すべての考えに勝る、神様の平安が、あなたの心と思いをキリストイエスにあって、
あなたの
心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、守ってくれます、守ってくれます、守ってくれます。
簡単ですね、これね。もう一回最初からいきましょう。
何も思い煩わず、あらゆる場合に感謝持って捧げる、祈りと願いで、あなたの願い事を知っていただけば、すべての考えに勝る、神様の平安が、あなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、守ってくれます。
もう一度。
何も思い煩わず、あらゆる場合に感謝持って捧げる、祈りと願いで、 あなたの願い事を知っていただけば、すべての考えに勝る神様の平安が、あなたの心と思い、イエスとイエスにあって守ってくれます。守ってくれます。すべての考えに勝る神様の平安が、あなたの心と思い、キリストイエスにあって守ってくれます。守ってくれます。守ってくれます。
ぜひ、覚えて、ください。なんかこれ9月の歌になるそうですけど、嫌でも毎週歌わされるようなことを聞いておりますけれども、まあ神の平安というのは言葉で説明できるものではないですね。ただ私たちにとって、最も必要なものだろうと思います。神の平安が私たちの心と思いを常に守り、また治めてくださるということがですね、どれほど私たちにとって幸せなことかなということを、この御言葉を思い出して、この1週間、またこれから後の御国に参りますまでの日々を、共に歩んで参りましょう。どうしようかな。そうだ、神様に知っていただこう、ね、願い事を知っていただこう。実際神の平安が訪れてきて、私たちの心と思いを守ってくれる、そう繰り返しでしょうね。多分またすぐ忘れて、どうしようかな、もうどうなったかな、そうだ、何も思い煩わずに神様に知っていただきましょう、聞いていただきましょう。また神様の平安が訪れて、よかったな、また思い煩い、もう一回しつこく最後に歌って、ぜひ覚えてください。私はこれ皆さんにこの曲を押し付けているというよりもですね、御言葉を覚えていただきたいために作りましたので、で僕はですね、昔から記憶力がなくてですね、ほとんど皆無に等しい記憶力だったんですが、未だにそうなんですけど、どうしても覚えなきゃいけないときには曲を作って覚えたんですよ。語呂合わせか歌かですね、年号とか英語の単語は語呂合わせで覚えましたけど、聖書の言葉は歌にして覚えたんですが、漢文とか古文とかも歌作ったりしましたけども。
何も思い煩わず、あらゆる場合に感謝持って捧げる祈りと願いで、あなたの願い事を知っていただけば、 すべての考えに勝る神様の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、守ってくれます。
ご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ声願わくは、御子イエス・キリストの救いの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、兄弟姉妹と共に、またこの群れにつながるすべての方々と共に豊かに共なりますように。アーメン。